こんにちは、小山健一です。この番組では市町村のトップ、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日はトップインタビューいいね高岡として、高橋正樹市長です。高岡市では年の瀬を迎えた先月23日に、様の子と呼ばれる千本格子の町屋が残る吉久が国の重要伝統的建造物群保存地区に正式に選定されました。高橋市長には今年3月には完了する昭光寺の平成の大修理などと合わせ、歴史都市高岡のさらなる魅力発信などについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、三共アルミの提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
おっと、ここで守りの切り札、三共アルミの主を登場です。
最近自然災害地震が増えてますからね、住まいも守りが大切。
それでここで主をなんですね。
災害から住まいを守るには、実は窓選びが重要なんですよ。
住まいを守る窓、主を三共アルミです。
トップインタビュー、今日はいいね高岡、高橋正樹市長です。まずは市長に新しい年を迎えて、そして歴史的な町並みなどを保存しようという国の重要伝統的建造物群保存地区としての選定について伺いました。市長、新年を迎えまして、市民の皆さん、
明けましておめでとうございます。それぞれ、輝かしいですね、お正月をお迎えになって、今年1年のですね、新しい抱負をそれぞれ胸に刻んでおられることかと思います。今年1年が皆様にとっていい年でありますように、これからお祈りし、また一生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
さて、去年を振り返りますとですね、後半大きなニュースがありました。高岡市吉久が国の重点県、重要伝統的建造物群保存地区ですか、選定されました。
全国に100以上あると思いますけれども、そのうち3つが今度は高岡でですね、選ばれていくことになります。大変嬉しく思っております。しかもその3つがですね、それぞれ商人町だったり職人町だったり、あるいは今回は在郷町というんですけども、町中じゃなくてちょっとこう郊外でお米の扱いをしていたと、そしてそこからこう全国に砺波平野のお米が流れていったということで、それぞれ趣の違う町が3つあるということになりました。ステータスといいますかね、それだけの機能を持った町だったということがですね、分かるわけですね。
その吉久ですけれども、保存とともにですね、歴史それから伝統的景観を生かした地域の活性化なんかも課題になりますね。
そうですね、特に吉久はですね、早くからこの町並みの価値ということについては、調査もしてましたし、専門家の方々からはですね、大変なご評価もいただいてたんですけれども、やはり地域の、盛り上がりというんでしょうかですね、しっかりとしたコンセプトが住民の皆さん方に、根付いていると思います。やっぱりこの重点圏の指定のおかげでですね、町が随分この活性化してきたと。やはりこの機会にぜひその文化財を活用した町づくり、そして歴史の中で育ってきた吉久というものをね、また全国に PR していきたいなと思います。
観光資源としても活用したいですよね。
そうですね、自らが自分たちがこれは見てほしいというですね、その気持ちをまず持って、そして見ていただけるように町の価値をですね、もっともっと高めていく。それは文化財の価値だけではなくて、その住んでいる人たちの営み、それから訪ねてきてくださる方へのおもてなしの気持ち、そういうものをですね、作り上げて、たくさんの人に来ていただいて、文化財はたくさんの人に来てもらえばもらえるほど人数分の掛け算ですから、 価値を高めていくことができると思うんですね。ぜひ市民の皆さんとともどもにですね、この価値を磨いていきたいと思います。充電券の3つの、通りですね、道筋はやはり高岡の文化の集まっているところでもあります。そしてですね、この全国にもですね、実は3つも持ってるところっていうのはですね、はい、3つ4つの町、高岡入れても4つしかないんですね。だから名実ともに歴史都市として起こっていける、それだけの資源がある高岡だということだと思います。そしてそのことをですね、この高岡市全体としての歴史まちづくりの、一つのモデルとしてですね、全国にも世界にもですね、訴えていきたいなと思います。
そうした中ですね、来年度からは歴史まちづくり計画の2期計画スタートですね。
そうですね、この計画ではですね、これまで一生懸命資産磨きをしてきました。それをじゃあどうやってリンクして、それを例えばそこに住む人たちがどうやっていい営みをしていくか、建物があるだけでは歴史文化にならないんですね。そこの中で例えば、お軸をかけるとか、ね、お茶を立てるとか、お香を炊くとか、お花をちょっとあしらいをするとか、そういうその営みが本当の意味の文化だと思うんですね。高岡は本当に素晴らしい奥深い文化を持ったところです。そういうことをですね、もう一回改めて住民の皆さん、市民の皆さんと確かめ合って、そしてその高岡の文化水準といったものを多くの人にですね、知ってもらうように、そしてその文化水準の高さでおもてなしをする、そういう街でやっていきたいなと思います。そう
ですか。歴史都市高岡の新たな展開に期待します。
高岡市では商人町である山町筋、職人の町金谷町、そして吉久は城下町の郊外にできた在郷町として、それぞれ役割が違う3つの顔を持った町の充電券としての選定です。文化財としての価値だけでなく、そこに住む人の営みやおもてなしで歴史都市高岡の価値を高め、たくさんの人に来てもらえばもらうほど人数の掛け算でさらに価値を高めていくことができるという高橋市長の言葉が印象的でした。トップインタビュー、高岡市の高橋正樹市長に小山健一が聞いています。さて、今年の高岡は、
今年の高岡、商工寺の平成の大修理、3月末で完了しますね。
はい、そうですね、もう長い間、平成10年からずっと修理を、少しずつ少しずつって手がけていただいて、ようやく全体が完成することになりました。今回の何といっても特色は、お客様をお迎えするような大広間が完全に復元されたんですね。で、大広間だけではなくて、ご住職様がお使いになるような特別のお参りをする場所ですとか、そういったものも今回のきれいに修理されました。多くの人にですね、見ていただいて、そして当時いかにこの高岡の地にですね、素晴らしい文化があったのか、歴史の重みといったものをね、皆さんに感じていただける、そういう素晴らしいお寺としての復元になったと思います。
はい、さあ、市としてその商工場をこれからどうしていくか。
そうですね、もちろん文化財としてのですね、素晴らしい価値のあるものですから、そこをその文化財として見に来ていただくということはもちろんですけれども、例えば大広間をお使いになって、例えばお茶会をするとか、そういう歴史的な雰囲気の中で、その文化を楽しむ、いろんな行事を楽しむということをしていきたいなと思います。今重要文化財なんですけど、もう少しステップアップしてね、行きたいもんだなと思います。そのためにもね、またみんなでいろいろ力を合わせてですね、この文化の価値を磨いていかなければいけないと思います。はい、
そしてですね、新生オタヤセリオがですね、今年はにぎわい創出へ正念場を迎えるかと思うんですが。
そうですね、随分いろんな動きが出てきました。はい、大きなところでは地場産業センターというのがね、あったんですけども、これを町の中へ移転していただきました。このことによってですね、町中観光といったものが大きく弾みがついたなと思います。地場産業センターで例えば高岡の銅器文化、あるいは漆器文化、さまざまなそのクラフト工芸品との関わりをですね、改めて感じていただく、 まあ、できればお買い物もしていた、そういう場所がですね、できたということは大変素晴らしい、まあ、観光価値がですねぐっと上がったんじゃないのかなと思っています。加えて例えばそういう伝統的なものだけじゃなくて、最近流行りのですね e スポーツといった最先端 の、 この ICT を使ったですね、まあ、楽しみでありエンターテインメントであり、そして学習の場でもある、そして集いの場所でもあるという場所がですねできてきています。最近嬉しいのはやはり子どもたち、中学生の方々がね、例えば学習をしに来られる、修学旅行とか体験旅行とかで来られる、セリオとは違った楽しみ方がですね今していただけるようになってきたのかなと思って大変楽しみにしています。
次にですね、万葉歴史館をこれ改修されますね。
はい、まあ、実はだいぶね、建物も長く親しんでいただきましたので、アトラクションそういう機能がですね少しこうちょっと古くなってきたのかなということで、万葉体感シアターというのをねぜひ新しく作っていきたいなと思っています。まあ、令和の時代になりました。そしてその令和の時代に深く関わった大友やかもち、そのやかもちになったつもりでですね、その体感をしていただいて、そして万葉の世界にもっとどんどん浸っていただく、高岡の魅力をですねぜひこの万葉歴史館で、味わっていただきたいなと思います。
はい、万葉歴史館のリニューアル期待したいと思います。
はい、ありがとうございます。
令和への改元で高まった万葉集への関心、高岡の魅力発信には引き続き万葉歴史館の役割は大きいですね。そして松光寺の平成の大修理の完了で、高橋市長は今重要文化財だがもう少しステップアップしていきたいとおっしゃいました。そこには瑞龍寺に続き市内2つ目の国宝にという思いが込められているのではないでしょうか。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
ふっ、日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
ふっ、すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る、ことぶき伝説。
ただいま、技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、高岡市の高橋正樹市長に小山健一が聞いています。
高岡、この時期気になるのはやはりイルミネーションですかね。
そうですね、まあ、冬場の楽しみといいますかね、今年はですね、いつもよりだいぶ、まあ、数も増やしましたので、はい、皆さんで楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。
オタヤメルヘン広場、
そうですね、はい、まあ、恒例の場所でありますけれども、もともとがメルヘン広場、いろんなブロンズ像があったりしてね、皆さんに楽しんでいただいている場所ですから、そういうブロンズ像を飾るイルミネーションで、それこそメルヘンな、はい、幻想的な気分になっていただければなと思います。
1月17日までですね。
そうですね、まあ、暗くなってから、9時頃まで、はい、つけてますので、ぜひまた夜のね、楽しみを一つ増やしていただければと思います。
それから最近変わったのが、高岡市美術館内の高岡市藤子 F 不二雄ふるさとギャラリー、はい、これリニューアルされました。
そうですね、展示の構成もねだいぶ変えてみました。なんといってもですね、藤子 F 不二雄さん、またコンビを組んでいた、まあ、阿弥陀元さん、 A 不二雄さんのですね、この原点はですね、小太陽というね、はいはいはい、少ない太陽と書くんですけどね、うん、こういうお名前をつけたその、漫画誌をね、はいはい、作っておられたんですよね。大変素晴らしいものです。それをですね、今でもちょっと実は一部展示してあったんですが、これをですね全部複製ですけど、はい、全部ですね展示することにしました。もうファンの方々にとってはですね、耐えられない楽しみだと思います。ぜひおいでいただきましたいと思います。
はい、さて改めて新年スタートにあたり、市長から。
そうですね、昨年1年はコロナに明け、コロナに暮れた1年でした。まだまだ予断を許さない状態が続いていますけども、まあ、ウィズコロナお付き合いしながら、そしてコロナを超えてビヨンドコロナ、はい、コロナの先を見据えたですね1年にしていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
今年の高岡、この3月に平成の大修理が完了する松光寺の国宝指定に向けた動きがどういう形で出てくるかに注目です。今日は高岡市の高橋正樹市長に伺いました。 ップインタビュー、来週1月14日はいいね伊水、夏野元市市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説、三協アルミの提供でお送りしました。